フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。前回のね放送で北海道からお届けしましたけれどもね、北海道が終わってね、函館札幌北海道シリーズを終えて、帰ってきまして、先週は、ついに神戸チキンジョージ3 days というね、もう毎年恒例になってまして、今年でもう7年目を迎えましたけども、チキンジョージ3 days やってまいりました。で、その3 days の前日が、これ大抵名古屋なんですけども、これ方さんとのセッション、これちゃんエースちゃん。これを名古屋でやって、翌日神戸に乗り込んで、その日から3日間神戸チキンジョージ。1日目がこれちゃんエースちゃん。2日目が僕一人のアコースティックライブ。そして3日目フェイストゥエースのバンドライブというね、もう定番の、セットになりましたけども、今年もやってまいりました。でね、いろいろやっぱり4日間ですからすごく疲れるんですけども、でもまあ最後までちゃんと楽しく、ステージができたんで良かったです。ほっとしてます。でね、今回は北海道でもねやりました僕の新曲を初めてバンドでやるというね、そういうのがあって、もう一つあとホンダの新曲、これはずっと3月から始まったツアーで、もう静岡からね、もう初披露させていただいてずっと育ててきた曲なんですけども、それを今回その神戸チキンジョージで初めて僕が歌うという、今までホンダがねずっと歌ってくれてたんですけども、ついに私が歌うということになりましてですね、そんな緊張もあってなんかね最後まで気が抜けない、感じだったんで、最後までなんかこう背筋が伸びた感じで、やらせていただきましたけども、本当に程よい緊張感だったんでね、そういうのがあって逆に良かったかななんて、思ってるんですけども、でもね3日間大変でね、やっぱりまあ結局4日間なんですけども、1日目2日目そのこれちゃんエスちゃんっていうのは僕はまあ6、7曲しか歌わないんで、喉の方はやっぱあんまそんな疲れないんですけどね、ただもうこれちゃんエスちゃんでギター弾き倒しますんでね、もう楽しくてしょうがないんでね、これあと何日もあるからセーブしなきゃと思うんですけども、楽しくてセーブできないという そんな怒涛の4日間を、終えて、昨日東京に帰ってまいりました。もうね本当に何遍も言いますけども7年目これを毎年毎年ね来年もやってくれ来年もやってくれって、言っていただけるのがもう私としては本当にありがたい話ですし、なんていうかねミュージシャン冥利に尽きる話なんですけどもね。で、帰りは、神戸からホンダの車で、ずっと東京まで帰ってきまして、でまあそこでサテライト収録でもしようかなんて言ってたんですけども、まあカンカン照りのいい天気でこれはちょっと無理だなと、 死ぬぞと。で、まあ、夕方になってね、日が落ちて、山梨県あたりの、パーキングエリアで、撮れたら撮ろうかなんて言ってたんですけどもね、さすがに4日間の疲れがどっと出まして、で、しかも神戸からもう結局家まで8時間ぐらいかかったのかな、ずっと車に揺られてる状態でね、もう最後の方ね、喋る元気もなくなってきてしまいましてね、まあ、ちょっとサテライト収録は断念、しまして、今日は私一人でお届けしているということで、本当に申し訳ございませんけどもね、また機会を見つけては、本田と二人でちゃんとお届けいたしますんで、今日のところがどうか、ご勘弁ください。さて、ツアーがね、もう本当に佳境に入ってきて、あとはもう本当に東京でのバンドライブを残すのみとなったんですけども、ツアーの感想がいっぱい来てますんでね、古いものからどんどん、紹介していきましょう。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。4月8日、大阪ソーマでの春ツアー、バンド、参加しました。珍しく帝国より遅れての会場でした。並んで待ってる間もリハの音が漏れ聞こえてきます。遅れるなんて珍しいなと考えながらもワクワクしながら待っていました。そして始まったライブ、1曲目から何か音が違うような、いろんな音が聞こえてくるようなと思っていたら、相馬の PA が新しくフルデジタルになったとのエースさんの MC、少しは分かるようになってきた私、すごい、いや、すごいのは新しい機材。だからリハが押していたんですね。納得です。ドラムの低音は今まではお腹のあたりで感じて、いたのですが、今日のは胸にズンズンと響いてきます。ドラムが激しいと息がしづらいくらいに。ド迫力です。ギターやシンセの高音も、今までは聞こえていなかったいろんな音が耳に飛び込んできます。すごいです。なんか今まで損してた気分？いやいや、今日からがお得なんですよね。春から初夏の曲がたっぷり聴けて大満足。燃焼タイムの曲もバンドだと迫力も増してノリノリです。とにかく音がすごくいいので、ステージ上も客席もとっても、ご機嫌なライブでした。新曲も初めて、のバンドでかっこいい。聴くたびにぐんぐん、育っていってます。今のクラゲさんのマイブームは両手で作る、ハート、まさかのまさかのラブ注入。次回はこれで解放登場を狙ってる？確か去年の春の解放でエースさんの投げキッスがセクシーだと悔しがられてましたよね。とってもキュートですよ。次回の解放を期待してます。シマッチさんやヤンズさんのお子さんの話も聞けて、激しい中にもほんわかした時間もある楽しいライブでした。これからますます、楽しみですということでね、リコリーさんありがとうございます。もう一つ行こうかな。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。4月14日の高槻ライブ行ってきました。静岡で産声を上げた新曲が進化して、今はクラゲさんが歌っておられますが、だんだんエースさんが歌ってる姿が見えるようになってきました。着々とフェイストゥーエースの曲になっていますね。エースさんの新システム、最初はあんまり違いがわからないと思っていました。いやいや、大変失礼しました。ネクストページのギターソロ、なんて抜けの良いかっこいい音なんでしょう。数あるギターソロで私が一番好きなギターソロと言っても過言ではないのですが、本当にいい音で、いつもの3割増しでニヤニヤして、しまいました。そして今回気づいたこと、かっこいいミュージシャンがかっこつける様は最高にかっこいい。ほら、ライブが終わりステージから去っていく時とかです。さて、私は何回かっこいいと書いたでしょうか。最後はなんだか早口言葉みたいになってしまいましたが、これからの新曲の成長と音の変化が楽しみですということでね、ボンさんありがとうございます。そうそう、この時はね、高槻と翌日名古屋、新しい足元の機材をね、試しに使ってみましてね、結構抜けのいい音なんですよ。やっぱり新しいんで、もう解像度がすごくいいんですけど、まだ僕自身としては音が作りきれてないんで、もう一旦家に持ち帰りました。で、先週の神戸チキンジョージが終わって、しばらく僕アコースティックのね、ライブが続きますんで、今月いっぱい、5月いっぱいは。ですので、普段使ってる古い方の足元の機材、これも家に持ち帰りました。それで、2つ聴き比べながら、音を作っていこうかなと思いましてね。と言いますものも、やっぱりね、家ではそのヘッドホンで 作ってるんで、前もねこの番組でお話したと思いますけども、ヘッドホンで音を作ってってもね限界があるんですよ、ヘッドホンではすごくかっこいい音になったつもりでも、いざ実際 PA 卓を通してみるとあれ違うぞとかね、ちょっと広域がきつすぎるとかね、いろいろあるんですよ。だもんで今まで使ってた機材も一旦家に持ち帰って、それでそれもヘッドホンで聞いて、同じ条件で、聞き比べて、音をこう作り上げていこうかななんて、そんな風に思ってますんでね。またそうですね、6月間に合うかどうかは分かんないですけども、どんどん新しい、機材の音を、ね、よくしてブラッシュアップして作っていこうかと思ってますんで、しばしお待ちください。さて、兵庫県のボンさんからねリクエスト来てます。今日の1曲目聞いてください。フェイス2エスで Next Page。はい、引き続き今日は私一人でねお届けしておりますけども、さっきもねその神戸から車で帰ってきたという話をしましたけどもね、僕ら本当にホンダの車で、日本全国ねあちこち旅してまして、ねいろんなとこを走ってるんですけども、ちょっとねその、車窓から見る景色の話をちょっとさせていただきたいんですけども、僕らそのあれですね、東北とか行くときはもちろん東北自動車道を通りますけども、名古屋とか大阪とかその西の方面向かうときは中央自動車道を使うんですね。普通皆さん東名高速に乗るんですけども、僕らは、中央自動車道を通ります。静岡に行くときはさすがに中央道を通れないんでね、東名で行きますけども、名古屋大阪、それより西方面は必ず中央道、とにかくホンダが山岳部出身で山が好きですし、僕も山が大好きなんでね、中央自動車道を通るともういろいろ山が綺麗に見えてね、いいんですよ景色が。でまあそんな中でね、ふっと半年ぐらい前からねずっと思ってたんですけどね、長野県に茅野市というところがございましてね、で今はもう日が長くなってきたんで、例えば大阪から帰ってきてもまだその諏訪湖を越えて茅野市あたりでまだ明るいんですけども、冬場だとねやっぱり日が落ちるのが早いんで、ちょうどねその諏訪湖を越えたあたりでもう日が沈んでるんですよね。 そうするとね、あの諏訪湖からこうずっと中央道を降りてくると茅野市の夜景がねすごい綺麗なんですよ。で夜景といえばね、あの中央道さらにもっと東京の方に向かったところにある甲府盆地の夜景っていうのがね、あの有名でしたけども、どうもね、あのやっぱりバブル弾けて以降、あのなんでしょうね、看板のネオンサインとかそういうのの数が減ったのか、はたまたどうなのかちょっと分かんないですけども、ちょっと、寂しくなってきましてね。昔は本当にもう宝石箱みたいに綺麗な夜景だったんですよ、甲府盆地は。だからまあこれもご時世でしょうからしょうがないんでしょうけどもね、最近それほどあのきらびやかではなくなって、まあまあまだまだ綺麗なんですけども、そんなことをね思いつついつも帰ってきている中で、ある日その茅野の夜景を見た時に、うわー綺麗だなと思ったんですよ。でいつもね横を通るだけで、こうあの中央道を通るだけで、あの茅野市に行ったこと僕は今まで一度もないんですけども、ひょっとしたらあるかもしれません。あの世紀末の頃行ってたとしたら、あの行ったかもしれませんけど、僕その辺の記憶全然ないんでねすいませんね、多分行ったことないと思います。でもあの夜景見てね、一度この茅野市に行ってみたいなと、思ってたんですよ。でまあ最近はそのまだ明るいうちに茅野市を通過するんですけども、ふと気がつくとあれじゃないですか、もう八ヶ岳がドーンとね迫っていて、これは素晴らしいな、やっぱりちょっと一度茅野行ってみたいなという思いを大変強くしたというお話なんですけどもね、やっぱりね、山がね僕好き、もちろん本田はもうプロですけども、僕も山が好きで、でその大自然の風景の中にこうそびえ立つ山っていうのは、これはもうもちろん迫力があってもう最高なんですけどもね、あとは田園風景のね、遠くにこう高い山が、まだ雪をたたえてね、そびえ立ってたりする景色もなんか本当に日本の原風景だなと思うんですけども、その一方でですね、ある程度大きな町の中から遠くに山が見えるっていうのがね、これはまたね全く違う種類の、なんて言うんでしょうかね、感動がありましてね、旅愁を感じるというかね、なんか旅情をかきたてられる感じなんですよ。でまあ多分茅野もね、もうあんなに八ヶ岳がもう近くに迫ってますから、きっと街中のどこからでもこう八ヶ岳が望めて、でそれも街中から見るっていうところがねポイントなんです。もういっぱいビルがこういっぱい立ってて、看板だの信号だのいっぱいある、その向こうに山が、雄大な山があるっていうのがね、すごく好きなんです。大自然の中で見る山も大好きなんですけど、それと全く別の趣で、そういうのが好きで、例えばですね、あれです、札幌のねすすきの大きな町ですよ、繁華街ですよ。でもそこからね、藻岩山とかがこう見えるんですね。これがもうまたたまらなく好きでね。あと金沢なんかも片町っていう繁華街中央の方にねありまして、もう飲み屋とかいっぱいある大きな町なんですけども、そっから向こうにね、白山なのかな、硫黄泉かな、なんかやっぱり山が見えてね、これがまた、ね、すごくいいんでね、できっとその茅野もそんな感じでとってもいい景色が見えるんじゃないかななんて思って、一度訪れてみたいななんて思ってます。もちろん長野市はもうどこを見ても山ですし、それから軽井沢もね浅間山がドーンと見えて素晴らしいですし、逆に富山なんか行っちゃうとねもう迫力がありすぎてもうひれ伏すしかない、旅情どころじゃない凄まじい迫力なんで、あれはもうほんと素晴らしいんですけども、まあそのね街中から望む山っていうのはまた本当にちょっと違った趣があって、大好きでな、そんなそんなことを思いながら車に乗ってました。結構ね、必ず中央自動車道は必ずっていうかね、通るんで、西の方に行くときはだからもうしょっちゅう通ってますけどもね、他にもね結構いいビューポイントがあるんですよ。僕数あるビューポイントの中で一番おすすめしてるのがですね、あれですね、駒ヶ根の下の飯島あたりなのかな、いつもサテライトしてます駒ヶ岳サービスエリアのもうちょっと南の方なんですけどもね、与田切川という川がございましてね、その辺中田切川とか太田切川、 田切岳っていうのが水源にしてるんでしょうかね、とかその辺はちょっと分かりませんけども、あの天竜川に注ぐ川なんですけども、その与田切川を中央自動車道がこう渡るんですが、その時の上流方面のね、景色がね、もうこれがもう本当に素晴らしいんですよ。あの川がこうね大地を削ってこう谷ができたその形成の様子みたいなのがね見て取れてね、本当に素晴らしい。僕あれはナンバーワンですね。あのいろんな、まあ、まだまだ見たことない景色がいっぱいあるんで、あのでも今のところあの与田切川上流方面っていうのは僕の中ではもう本当におすすめのポイントでございます。もしあの通ることが機会がございましたらちょっと見てくださいね。素晴らしいですよ。さあ、お便りの方ですね、紹介しましょう。Sさん、小柳さん、お疲れ様です。ハリーです。フェイス2エススプリングツアー2018ライブゴーズオン4月15日エル・フィッツオールに行ってきましたと、いつものように声高々にメールしたいところなんですが、なんというか客席後方でジャイアン・スネオと一緒におとなしく見てしまいました。いや最初はそれなりにはしゃいで見ていたんですが、脂肪燃焼タイム早々に力尽きてしまい申し訳ありません。というのも言い訳なんですが、前日の4月14日に僕たちもライブをしたんです。これが実に5年4ヶ月ぶりのライブで、あまりにも楽しくて弾けすぎたようです。疲れてるの俺だけかなと思っていたら、スネオも拍手する腕が上がってないしジャイアンも軽く体を揺らしている程度で、あのアンツの時とは別人でした。いやー、3時間ものステージを2日連続でやってるお二人のすごさが身に染みました。とはいえこれでも僕はマニアック担当、ただただぼーっと見ていたわけではありません。スローダンスのアレンジについて語らせてください。ライブで初めて聞いたのは2年ほど前だと思いますが、この時からこの始まり方はやばいと思っていました。大胆にもサビのバッキングをイントロに持ってきて、とても印象的な曲に生まれ変わったと思います。しかもエースさんのギターはレギュラーチューニングのはずなのに重い。なんでこんなに重い音が出ているのか、それはヤンズさんの5弦ベースが威力を発揮してますね。そうか、5弦ベースだから低い D が出せるんだ。くー、クラゲさん渋いアレンジです。おいジャイアン、お前も5弦ベース変えそしたらハンチング被るの認めてやるから、それから新曲もバンドだとグルーブがグイグイきますね。もっともっと何回も聴いてみたくなる曲になりそうな予感しかしません。最後になりますが、僕たちのライブの写真を送りますので見ていただけませんか。僕はまさにエースさんと同じ格好でやりました。そしてギターはもちろんアンジェラスエース。遠くから見たら僕ちっちゃいエースさんに見えませんか。ジャイアンスネオも頑張ってます。次回はしっかり盛り上げます。ハリーでしたということで、ね、写真が送られてきます。頑張ってなんかやってますね。スネオもジャイアンも楽しそうですね。ライブね、機会があったらどんどんどんどんやってくださいよ。なかなかねお仕事もしてるから難しいとは思いますけども、やっぱりライブ楽しいですからね。ということでね、今日の2曲目、聴いていただきましょう。フェイス2エースでスローダンス。Yeah.
探し当てる時が来る。そしてピンチュギャダー今走れてゆく夏の記憶遥か遠く幾度も巡る季節輝く時待ち焦れて近づく夜明けが照らし出すラビリンスさまよう
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、先ほどもねちょっとお話ししましたように、5月いっぱいこの後はねずっとちょっと僕アコースティックのね、ライブが続きましてね、来週はちょうどこの番組放送になってる頃は広島、土曜日が広島、日曜日名古屋かな、チェロのユニットブロイドと僕とで3人でねライブをやって、そしてその翌週はもうあれです、京都で3日間、アコースティック三昧で、最後の3日目は丸山野外音楽堂でね、もう11年目になる、ライブ Do You 京都が、ございますんでね、またちょっと一人の収録が続くかと思いますけども、6月またいろいろバンドライブがありますんでね、また本田と2人でお届けしようと思います、またあれですね、お便りの宛先は次回またはその次お知らせしようと思います、それでは薄い峠音楽の本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。 I